はい、風景作り夏の学校の時間がやってまいりました。今日も、ゲストなしということで、私ハトーの方が番組の方を進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ風景作り夏の学校ということで、まあいろいろ今治しまなみどういうふうに、まあ、街づくり風景づくりしていったらいいかということでお届けしているわけですが、先週ですね、まあ「少年と自転車」という映画について少しお話しさせていただいたわけですが、まあ自転車とかですね、モビリティ、まあ、移動をですね、まあ、今治の場合どういうふうにすればいいのかというのは案外、他の町に比べると重要じゃないかなということを思ったりします。で、まあ、それは例えば松山なんかと比べてみた時にもですね、松山だったらまあ路面電車もあるし伊予鉄もあって、まあ、空港があってっていうことで揃ってるわけですけれども、どちらかというと今治っていうのはそういうところからすると少し離れている。だから外から人が来ようとすると、まあ空港、まあ、広島空港だったり松山空港だったりからアクセスしてきて、でそれでまあ今治の駅で降りるとか、まああと例えばしまなみに来ようとするとインターチェンジ降りて、じゃあどうしようかというような話になるわけですよね。でそうすると、まあ、少し、動き勝手がちょっと車以外だとですねなかなか難しいというところがあると、まあ、なんだけど一方でしまなみの風景、今治の風景っていうのは、まあプロというか私なんかから見てもやっぱり非常に豊かな風景を持っているので、まあ、そのシーナリーな風景というのをどうやって味わってもらうのかみたいな話があるんだろうなと思います。でこの前ある方と少しお話していて、これはまあ、少し街づくりの方向性ということでこんなことがあるんじゃないかという話をしたんですが、例えばですね、やっぱり大三島とか大島とかああいう島々っていうのは非常にですね魅力のある資源だと、要するに東京の人とか大阪の人とか、まあ、いろんな他の地域の人から見てもあそこでやっぱりちょっと働いてみたいとかですね、まあ、夏休みの間ぐらいだったらあそこで少し過ごしてみれないか、まあ、そんなことを思ったりする人もいると思うんですよね。まあ、でも実際にそこでまあ夏の間過ごすみたいなことを考えるとどうしてもですね足をどうするのかみたいな話が出てきてしまうと。でそういう時に、最近ちょっと私が関わっている仕事で、超小型の電気自動車、まあ、こういうものがあります。これはですね2人乗りの、電気自動車なわけですが、これを、まあ、日本のメーカーがですね各社作り始めておりまして、まあ、日本で普及できないかみたいなことを話しているわけですが、例えば、まあ、大三島とか大島とかそういうちっちゃな島、まあ、大三島と大島はちっちゃな島じゃないんですけれども馬島とか大島とかも含めてですね、まあ、いろんな島々に二次交通として例えば配置していって、まあ、港を降りたら、まあ、そういう車があるとか高速のインターチェンジで、まあ、高速バス降りると、まあ、そういうものがあるというふうにして島の中はですね自由に、まあ、こういう超小型の電気自動車で動けるようにする、まあ、そういうことをしてですね夏の間とか、まあ、ある季節ですね滞在してもらうようなことっていうのはあり得るんじゃないかなということを、まあ、少し考えたりしました。私自身も、まあ、普段研究者やってますので、夏の間ですねサンタバーバラに滞在して向こうの研究者と共同研究の話するとか、ボストンに滞在して、まあ、MIT の連中なんかといろいろやるとかです、まあ、そういうことを時々よくやってるんですけれども、そういう時は大体ですねホテルというよりは何ですかね、キッチンがついたタイプのスタジオタイプのですね部屋借りまして、まあ、そこで自炊しながら暮らしているわけです。 まあ、ただ車がですねやっぱどうしてもちょっとあの海外ですと必要になってくるんですが、まあ、これが意外なくて不便だという話があったりします。でイギリスみたいなところだとですね、まあ、中古車の値段があそこ全く落ちませんので、まあ、行ったらですねもうレンタカーするっていうよりは中古車を買ってで帰る帰国する際に売るみたいなことをですね半年ぐらいステイするんであればやったりとかっていうのもあったりして、まあ、そういうことをやるんですが、まあ今治であればいろいろ島々抱えておりますのでそこでの、まあ、身近な足にですねそういう超小型の電気自動車みたいなものを使っていく、まあ、そういうようなことはあるんじゃないかなと思いました。でこれちょっと思いついたら、まあ、日本でですね今まで横浜とかああいうところで、まあ、ちょっと実験してきて思ったということもあるんですが先々週 ですかね、デュッセルドルフとベルリンに行った時の話をちょっとしたと思うんですがあの時にですねデュッセルドルフとかベルリンで、デュッセルドルフだと、まあ、日本の駐在員さんが結構おられるドイツの都市ですけれども人口50万ぐらいの都市ですけれどもだいたい300台ぐらいのですね小型 の車2人乗りの車がですねあのベンツのダイムラベンツの車が置かれていて IC カードスイカみたいなああいうカードですねああいうものをかざすだけで、まあ、自動的に勝手に使えるとで勝手に乗り捨てられるという形で置かれていました。でベルリンだと1000台規模で置かれています。でまあ、300台とか1000台まで置かなくてもいいんですが、まあ、島々の中にそういうモビリティを置いておいて自由に使えるような形にすることで、まあ、自転車と小型の、まあ、電気自動車みたいなものを組み合わせて島の中で、夏の間とかあるいはまあ冬でもいいんですが暖かいわけですのでアーティストの方とかそれからまあ建築家だったり、ITなんかのプログラマーの方々それが大学の研究者とか国際会議とか、まあ、そういうことに使っていただくとでそれによって単純にホテルとかあとまあ会議スペースでそういう活動をやるだけじゃなくて、島の人との交流であったりとか島々の間の移動、まあ、時には今治まで来てもらって焼き鳥食ったりですね、まあ、そういうことにも使えるんであればなかなかに島と今治本体の連携も取れるのでいいのではないかなというようなことを少しまあ考えた次第であります。で、まあ、今日それでですねあと何話そうかなと思ってたかというとですねまあ、夏休みにも入ったということで最近ですね、うちの研究室の方でも毎年ですね夏の時期に欧州調査というのをやっていて、まあ、欧州調査っていうのは海外の、まあ、都市計画で少し面白いところを学生さんと一緒に見に行って、向こうの研究者と話したりとかそれから、測量、まあ、例えば交通広場とか、まあ、駅とかあったら、まあ、そこを寸法をですね測って、人の動きの流れを測って後でそれをまあ整理していくというようなことをやってるんですけれども、まあ、それでどこに行こうかみたいな話がですね結構いろいろ議論になりました。それでですねまあおすすめというわけではないんですがどういうところに行ったら楽しいかっていう話の中でですね、まあ、そこで出た都市の話をしたいと思うんですが一番はですねシエナという町ですね。シエナはですねイタリアのトスカーナにある都市で人口がですね大体5万人ぐらいの都市ですので、まあ、今治よりも全然ちっちゃいぐらいの町ですね。昔はですね金融業で栄えた、まあ、都市国家で13世紀から14世紀ぐらいが一番最盛期でかつてはですねフィレンツェとトスカーナ地方の覇権を競っていたということでなかなかにですねルネサンス期には芸術の中心地の一つであったというようなところです。で調べてもらえれば分かるんですけれどもここ実は世界遺産に指定 しておられまして世界で一番美しい広場カンポ広場というのがあるところとして有名であります。 で、このカンポ広場というのは、広場がですね、少しだけですね、こう傾斜しているんですね。南に向いて傾斜しておりまして、塔がその傾斜しているところの一番下がったところからスクッと立っておりまして、非常にですね、美しい造形をしております。広場っていうとですね、日本ではなかなかないわけですが、ヨーロッパの場合は都市が旧市街地という括りで形成される際にパリ州、要するに教区ですね、教会区という形でそれぞれの街区というのは構成されていて、その中心には広場があるということで、その広場で、まあ、市場であったりとか、それからあと何ですかね、政治が行われたり、それから場合によってはそこで裁判が行われるとか、まあ、いろんなことは行われる象徴的な空間として広場というのは必ず街の中心にあります。で、この広場がですね、世界中あちこちのいろんな都市にあるわけですが、このシエナのですね、カンポ広場というのは世界で一番美しい広場ということでですね、知られているということで、まあ、過去うちの研究室でも何度もですね、このシエナに調査に行っているわけですが、やっぱりですね、ここを行かずしてちょっと欧州調査ないんじゃないかというような話が出ていまして、ぜひ行こうというような話が出ています。で、というのもやっぱりその歩いて暮らせる街づくりとか、今治なんかでもやっぱり車は結構生活の基本ではあるんだけれども、中心市街地のストックを有効活用しようとか、あるいはまあやっぱり健康医療福祉都市みたいなことを考えてた時に、1日プラス1500歩っていうのがこれから10年間ぐらいで、あと日本の中で達成していこうという目標値にどうもなるそうなんですけれども、そういう際もやっぱり歩いて暮らせる街、その際にはやっぱり街中の広場をどういうふうに作っていくかっていうことを考える必要があるだろうと。で、そういう時に、まあ、このシエナの、まあ、カンポ広場、ぜひ世界で一番美しい広場ということで、まあ、やっぱり見といた方がいいんじゃないかという話が、まあ、先にやっぱり出ました。そこがですね、一番出たんですけれども、あと広場っていうことでいくと、もう一個出たのがですね、バルセロナですね。バルセロナの場合はですね、まあ、皆さんご存知のようにマドリードに次ぐスペインの首都で、カタルーニャ州の州都なわけですが、ここはですね、今治と同じように港湾都市です。港湾都市でスペインで、第2位の都市で、人口規模はですねちょっと大きくて160万人なんですけれども、やっぱり海産物が非常に美味しくて、まあいい海側はですね、バルセロネーターという海岸地区になっておりまして、ウォーターフロントがうまく開発されていますし、そこから旧市街の方に歩いて入っていくわけですけれども、そこは通りがですね非常にこう細い路地になっておりまして、その路地の中にピカソ美術館であるとか、まあ、いろんなですね、まあ、小広場、あるいは教会、あるいはまあ通りに土産物屋さんがあったり、ちょっとしたバールがあったりとかということで、非常に雰囲気のある作りになっています。で、バルセロナのですね非常に大きな特徴は、もちろんサッカーチームがですね非常にまあ強いので、まあ、有名ですから、FC バルセロナですね、リーガエスパニョーラに属していますので、これまあ一番有名だとは思うんですけれども、広場が実は有名なんですね。ややもするとバルセロナっていうとサグラダ・ファミリアとかですね、まあ、そういうものにガウディの建築ですけれども目が行きがちだと思うんですが、実はですねバルセロナは広場を非常に街づくりの中でうまく使っている都市として知られています。すいません。 これ何かというと、もちろんですね、まあ、スペインの、まあ、都市計画法だと、大体やっぱ旧市街の中には当然昔からですね、広場を作ってきている。で、それは先ほど言ったように、まあ、イタリアの例でしたけれども、市場のためとか、それから行政とか裁判するためとか、まあ、いろんな目的でですね、広場と旧市街の中作られてきたわけですけれども、バルセロナがやったのは、多孔質化戦略というふうに言って、まあ、多孔質っていうのは、まあ、ブルーチーズというか、まあ、チーズみたいにこう中に穴が開いている、スポンジみたいに中にたくさんですね、いろんな穴が開いているというのを多孔質の孔というのは穴という字ですので、多というのは多い少ないの多いです。で、質というのは物質の質ですね。ですので、都市空間の中に多孔質化戦略というのはたくさんの穴を開けていったと。その穴がですね、実はこれ広場に当たるわけです。で、彼らは何をやったかというと、まあ、旧市街というのは当然バルセロナではバルセロナオリンピックが開かれた際に郊外を再開発したと。で、この再開発したのはいいんだけれども、旧市街の方がですね、まあ、相当ですね、まあ、治安が悪くなったり経済情勢が悪くなって空洞化したわけですね。で、今のまあ今治で起こっていることっていうのもどちらかというと、まあ、それに近いというか、郊外にバイパスができて商業が外に出てという形で、まあ、中心市街地が少しダメになっていったと。で、その中でバルセロナという街が一体何をやったかというと、旧市街の中に穴を開けた。要するに老朽化したビルとかそういうものを市が買い取ってですね、これを抜いたわけです。抜いたっていうのはですね、崩して広場にしたということです。で、広場にすると、じゃあ何が起こるかというと、広場の周りの建築の不動産価値がググッと上がったわけです。これは何かというと、広場、美しい広場、水を配置し、それから緑を配置すると、当然、まあ、スペインのことですので、そこに面したところにはカフェができて、カフェが非常にまあ豊かな風景になる。あるいはその広場の周りに美術館を配置して、あるいは図書館みたいなものを配置してですね、人が集うようにすると。ですので、治安が悪くなっていた旧市街を、まあ、再都市化するために広場を作り、その広場には求心力のある、まあ、市場みたいなものを作る、まあ、産直みたいなものを作るであるとか、あるいはまあ美術館、図書館みたいなものを作ることで、求心性を増す形にして、都心の街中の、まあ、人の動きを再活性化したというようなことをやっている。これを、まあ、多孔質化戦略というわけですが、まあ、こういうところもですね、ぜひ見に行ったらどうかというような話が出たのが、この1週間ぐらいちょっと議論していた話であります。まあ、ですので、例えば今日広場周りの話をしたんですが、もしですね、やっぱり、街中に、今治の街中も空き地がだいぶ広がってきてますので、こういうものを逆手にとってですね、まあ、うまくどういうふうに利用していったらいいかというようなことを考えたい。あるいは歩いて暮らせる街づくりで、商店と、まあ、広場が一体になったような空間をどう作っていくかという場合だと、まあ、イタリアのシエナ、それから海岸都市という意味でいけば、まあ、バルセロナみたいな例も少し参考になるのではないかなということを考えた次第です。で、一方でですね、じゃあ国内で、まあ、どっか、まあ、今治に参考になるところないかなという話をちょっと考えたときに、先々週ですかね、ちょうど徳山に行っていたという話をしたんですが、徳山ではですね、何やってるか、まあ、周南市ですね、周南市では何やってるかっていうと、駅のですね、建て替えの話をしています。で、ここではですね、市の担当職員の皆さんとか地元の皆さんと一緒に、まあ、駅前の再開発というか、まあ、駅ビルをどうするかといったようなことのマスタープラン作成みたいなことを、私自身関わっているということになっています。 で、これもですね、もう4年ぐらいずっと継続してやっているプロジェクトなんですけれども、4年もですね、やっぱりやっていると、まあなんというか、いろいろあるのが当たり前でですね、なかなかこの1年ほどはですね、駅どうするんだっていうことがちょっとまあうまくいってないというか、ストップしていたこともあってですね、僕自身はその間何をしていたかというと、どちらかというとその駅のずっと外側のですね、空間計画について考えていました。で、交通結節点となる駅にですね、街づくりの重点を置くのは当然としても、やはり街中をですね、もう少し広がりのある空間として捉えられないだろうかということで、都市を移動の側から考えてみたらどうかということで、まあ、そういうことを考えていたということです。で、もともと集南っていうのはですね、どういう成り立ちでできているかというと、まあ、当然その漁師の町ということで、まあ、今治と非常に似ているわけですけれども、途中からですね、コンビナートへ資材を供給する拠点へと姿を変えて、新幹線駅が海から最も近いことを意識した、まあ、駅空間の設計をどう考えるかということで進んできたわけですが、駅から一歩ですね、街の中に足を踏み入れてみると小玉源太郎が自ら私費を投じて図書館を作った、まあ、小玉文庫を作ったというような歴史があったり、海から山の辺に向かう縦上りとか木山通りとか、まあ、そういうですね、歴史のある通りがあって、なかなかにですね、地域資源が街の中に点在している、まあ、ただそれが少し今治と同じように広がりを持っているので、まあ、それをどういうふうにまあ関連づけるかということを考えたということです。で、この中で、地元の方々と議論しているのは、町全体を緑あふれる公園のような空間として捉えて、計画を考えられないか。で、例えば駅周辺の味わいのあるさまざまな形態を持つアーケードを、まあ、アーケード一体となった空間システムとして捉える。で、そのためにトランジットモール化といって、車のですね、通行をもうやめてしまって、まあ、バスだけが中通れるようにするというようなことをやったらどうかということで、この1年ほどですね、デザインワークショップをみんなで繰り返し行って、社会実験をちょうど行ったところです。で、これ、まあ、なかなか好評なんで、今年もやっていこうというような話をしているということです。で、まあ、駅みたいなですね、ハードウェアの更新を、まあ、中心にしてですね、住民の街づくりの意識をこう、皆さんの意識を起こさせる方法っていうのは、ある種非常に有効なんだろうと思います。まあ、ただ現実の生活の広がりとか、まあ、その連鎖の仕組みっていうのは、基本的にはその移動の中でですね、広範囲に駅だけではないところまでやっぱり広がってるわけですね。当然郊外型のショッピングセンターだったり、バイパス沿いの生活だったり、まあ、島々の生活だったり、いろいろこう点在していると。で、そういう場合ですね、まあ、核になる事業を踏まえつつも、やっぱりその事業を中心としていかにして、まあ、事業がこう連関していくか、連鎖していくかってことを考えていくことが非常に大事だろうと思います。これは何度も言ってますが、そういうさまざまな主体、さまざまな事業がいかにして連鎖する、で、しかも前期的にゆっくりとですね、それが進んでいくことで、まあ、今治という町の全体性をどう作っていくかということが大事だろうということで、その周南徳山でも、駅の事業はあるんだけども、駅以外のところをどういうふうに計画するかということを、まあ、議論しているということです。で、今治の街中も多分その港の事業があってですね、まあ、ウォーターフロントのところはすごく良くなるんだと思います。ただウォーターフロント単独で撮ってみるとですね、交通の便がちょっと悪いとか、今の中心から離れているので、むしろ分散してしまうんじゃないかとか、じゃあそこと中心市街地との関係はどうなんだ、まあ、こういうところを抜いてですね、議論すると、やっぱりその乱開発とは言わないんですが、それぞれの事業がこう連関していかないとで、そのそれぞれの事業が連関していくような形で、まあ、中心市街地の活性化の議論をですね、やはりこう進めていかないとなかなか、まあ、いい計画、空間できたんだけど人が使わないってことになりかねないので、できるだけ地元の方々がその街中の方をどう使っていくかということに関して関連付けられるような計画を作っていただきたいなと、まあ、いうことを思った次第であります。 でというわけで今日も、今日はまあ東京にいるので東京からちょっとお伝えしたんですが、ハトの方一人でですねまた番組の方を進めさせていただきました。ちょっとお便りとかあるとぜひ番組の方で取り上げさせていただければと思っていますので、またお寄せいただければと思っております。じゃあ今日もどうもありがとうございました。